交番号 1-4。 タイトルは1900年代の2つのエピソードです。2014年1月13日版。約4分で、ファイルサイズは約 7MB です。視覚障害のローイングについての2つのエピソードを紹介します。その1、盲目の成長。このエピソードは海底審判ボート100年、宮田勝義著事実新社1976年に載っています。昭和10年の頃、アメリカ想定界の強豪であるコーネル大学は、全米エイト学生選手権に盲目のドン・モーガンを成長に起用し、各校は驚きました。コーネル大は優勝こそしませんでしたが、モーガン成長の下で堂々の戦績を収めました。モーガンは高校時代、遊んでいた花火が爆発して視力を失いました。しかし、その肉体的ハンディキャップにめげず、よく勉強もし、心身の拠り所をボートに求めて実に練習をよくやりました。コーネル大のコーチは彼の熱心さを認めて成長の席を与えたのです。これはウォーターマンシップさえあれば、ボートは盲目でも漕ぐこともできるし、またいくらでも強くなれるという良い一例です。その2、盲学校の生徒にボートを紹介したコーチ。このエピソードはウェブサイトのロー 2K の2005年3月31日の記事からの要約です。1950年代初頭、ニューヨーク盲教育大学、現在のニューヨーク特別教育大学の数学と語学の教授だったセス・ウィークス・ホワード氏は、それまで漕いだこともコーチの経験もありませんでした。しかし、大学を説得し、ハーレム川にあるバイキングローイングクラブで視覚障害の生徒の訓練としてローイングプログラムを始めました。彼はコーチとしては初心者でしたが、すぐにローイングが健常者と同じレベルで何ら制約なく参加することができるスポーツになると確信しました。地元高校からコックスを雇い、多くの盲目の生徒にローイングを体験させました。彼は様々な革新的な指導方法も編み出しました。オールのハンドルにフェザーの位置がわかるように目印の秒を打ったり、桟橋の端にファイバーマットを取り付けて警戒できるようにしたり、また指をかけて掴みフェザーできるようにしたスカル用のクロー、クラッチ、グリップも作ったり、ローイングテクニックの正しいポイントを思い出せるように想定の歌も作りました。プログラムはすぐに効果を表し始め、やがて大学はバイキングローイングクラブのテイコとボートを買収するまでになりました。クルーはレガッタにも出場し、非公式のレースではコロンビア大学の新人クルーを任すことさえありました。生徒の多くが、ホワード氏が退職した後、何年にもわたりこの良き師と親交を続けました。ホワード氏は1990年代初頭まで現役で漕ぎ、またコーチも続け、生涯をボートの普及に捧げ、2005年に98歳で亡くなりました。以上で、1900年代の2つのエピソードの説明を終わります。このように、打出規定であれば、走手というポジションは、視覚の障害を乗り越えられる可能性があります。皆さんも頑張ってみませんか？